おはようございます。私は成長の家本部講師の橋本二郎です。第2回目の本日は、成長の家創始者谷口正治成長の家初代総裁の著書、新版生活の知恵365章をテキストに、きっと叶う明るい人生、言葉の力を生かそうというテーマで話をさせていただきます。成長の家では、神様が創造された完全な世界を実相と言い、実相こそが本当の世界だと信仰しています。一方で、その完全な世界の一部分を人間の五感で見たり聞いたり嗅いだりしたことを、脳の中で作り上げた世界を現象と呼びます。このことは成長の絵ではよく月に例えて解説されることが多いのですが、それは肉眼で見える月は毎日変化していて、三日月や半月にもなり、色も白かったり赤かったり、明るい時も霞んでいる時もあります。ただし、それは月自体が変化しているのではなく、太陽と地球の位置や大気の状態によって見え方が変わるだけで、本物の月は何も変わっていないのですね。私たちにとって幸福な人生とは、完全円満な実相世界がそのまま現象世界に映し出されることでしょう。ところが、現象世界は善悪が入り混じり、不公平だと感じられます。それはなぜでしょうか。ここで本日のテキストの56ページ、運命は心の展開を引用します。何人も幸福を求め、豊かさを求め、健康を求めているけれども、それが得られないのは反対の方向に向かってそれを求めているからである。人間の幸福を、ある特定の物質とか、ある特定の位置とか、ある特定の場所とかが与えるものだと考えるならば、それは本当に幸福が存在しない場所にそれを求めていることになるのである。人間の運命というものは、自分の心の展開であるから、自分の心を整えることがまず第一であり、自分の心に実相の完全さを常に感じるようにしていると、自然に現象界において内から催してくる自他の動きが、実相の完全さを現象化するように展開してきて、幸福、繁栄、健康などが得られてくるようになるのである。引用あります。人々は幸福でないのは何かが足りないからである。その足りないものが満たされることによって幸福が実現すると考え行動しますが、その前に心を正しい方向へ向けることが第一なのですね。では、どうすれば心の調子は整うのでしょうか。それを可能とするのが言葉の力なのです。言葉には実現力があるのです。言葉は自分が語ります。そして自由です。自分を幸福にするのも、そうでなくさせるのも、何をどう言葉に表現するかです。ここで本日のテキストの164ページ、言葉の力の正しい使い方を一部省略して引用します。自己のうちに幸福を開く鍵が宿っていることを知っても、その鍵をどのように使えば本当に幸福の扉が開くか、その使い道を知らなければ、鍵はありと知りながらも、その扉を開くことができないでしょう。その鍵を動かす力は、言葉の力によるのです。その力をどちらへ回転するか、どの方向へ向けて動かすかによって、どのような大きな幸福が訪れるか、小さな幸福しか与えられないかの相違が出てくるのである。言葉の力は諸刃の剣であり、自己が間違えば自己が切られ、敵が間違えば敵が切られるのです。言葉の力を順に回すということは、 人を褒めたたえる称賛の言葉を使うことであり、自己の受けたる恩恵を感謝する言葉を使うことである。称賛と感謝の方向に鍵を回転することが大切である。引用はあります。金沢市に住む土田義勝さんは現在78歳。大病を患いながらも一切に感謝すること、そして言葉の力によって幸福の扉を開かれた方です。土田さんは元銀行マンで、毎月地元で開かれる総愛会集会へ参加し、成長の絵の見教えを積極的に学んでおられます。私有会とは成長の絵の真理を学ぶ集いのことで、総愛会とは成長の絵の男性の組織のことです。そして学んだことを地道に生活に実践している明るく元気はつらつとした熟年男性です。銀行の支店長をしていた頃を知る当時取引のあった成長の絵の信徒の方のお話によると、土田さんは常にお客様の側になって対応してくださり、必要とあらば銀行の重役に対しても堂々と意見を言う非常に頼れる方だったそうです。何年か前、メガバンクを舞台にしたテレビドラマ半沢直樹で主人公が倍返したというセリフが流行りましたが、まさに当時の土田さんは大変熱血感な銀行マンでした。ところが私生活はどうであったかというと、30代の頃から糖尿病や心臓病を患い、20回近くカテーテルやバイパス手術を受けるなど、健康面で長い間苦しんだのでした。その精神的負担は家庭にも及び、子供さんは立派に育ったものの、日頃奥さんに対して大変厳しく、強い口調で叱責し、手を挙げたこともあったそうです。今から十数年前、以前から仕事を通じてお付き合いになった成長年の幹部である地方講師の増尾義之さんから、真理の言葉が書かれてある光の言葉という壁掛け式の日めくり暦をいただきました。それまで宗教に興味のなかった土田さんでしたが、日めくりの言葉には引きつかれるものがあったようです。しばらくすると総愛会私有会にも参加するようになりました。私有会では決まって講師から、夫婦調和が大切ですよ、奥さんに感謝しましょう、それが家族を守り事業を繁栄させる基本ですよと教えられました。ここで本日のテキストの203ページ、今ある恵みに感謝するを引用します。まず、すでに与えられている無数の恵みについて感謝せよ。空気、日光、住宅、衣類、家族、食物、健康など、すでになくてはならぬ多くのものを与えられているのであって、その事実に対して感謝せよ。病人はまだ健康を与えられていないのに、感謝何度できません。というかもしれないけれども、全身病の人はほとんどないのである。肺臓が悪くても多分目は見えるし、耳は聞こえるであろう。手足も動くであろう。たとえ盲人であっても食物は食べられるであろう。感謝すべき点を探したら無数にあるのである。感謝すべき点を探し出して感謝せよ。引用あります。その後も総愛会の行事に参加し、企業人の集まりである栄える会の行事へも出向くようになりました。成長の絵に触れるきっかけとなった日めくり暦も、はじめは大きく強調された言葉の部分だけ読んでいましたが、その頃には合わせて掲載されている詳しい解説も毎日しっかりと心に刻むようになりました。何冊かの書籍も読み、成長の絵の基本的な教えはわかるようになっていました。宗教において、経典などには何が説かれているかがわかるということは大切なことです。しかし、それは実際の生活に生かされなければ、宝の持ち腐れということになってしまいます。 当時の土田さんもまだ教えの生活化が十分ではなかったのです。奥さんへの感謝の表現がどうしてもできなかった。そんな時、またしても心臓が悪くなり、バイパス手術を受けることになりました。無事に退院しましたが、身体障害者3級と認定され、体はますます不自由になってしまいました。ちょうどその頃、結婚50周年の記念日が近づいてきました。記念旅行を計画したものの、この体で行けるかどうか不安が募ります。不安だけれども、人間は神の子だと教えられているから、きっと良くなる。この時の土田さんは、希望と不安が入り混じり、複雑な心境でした。そんな時、神様の計らいなのでしょうか。マソ講師から、長崎の聖長の家総本山で開催される団体参拝練成会へ参加しませんかというお誘いがありました。練成会とは、合宿形式で聖長の家の教えを学ぶことができる行事のことです。土田さんは病状を語り、とても3泊4日も九州へは行けそうにありませんと断ったものの、マソ講師は、だからこそあなたは今行くべきなんですよと力強く進めました。2人の深い信頼関係があったからこそのどしっと迫るような言葉でした。本人も本心では何かを変えたかったに違いありません。土田さんは参加することを決めて長崎へ向かいました。長崎県西海市にある聖長の家総本山、ここでは広大な境内地を活用して、さまざまな行事が行われます。初めて訪れた総本山の自然豊かな境内地に感動し、講話やさまざまな行事を受ける中で、少しずつ心が清められるようでした。練成会中に土田さん夫婦は、結婚50周年の記念日を長崎と金沢でそれぞれ迎えました。慌ただしい日常を離れ、静かな環境で数日間を過ごすうちに、土田さんはこれまでの人生を振り返って、今の自分があるのは奥さんのおかげだったということが今までも教えられていたんだけれども、この時、ああそうだったのだ、と心の底から感謝の思いがこみ上げてきたのでした。今すぐにでもこの思いを奥さんに届けたい。土田さんは電話しようかと思いましたが、照れくさくてできません。そこでメールで伝えようと考えたのです。ところが、それまで一度もメールを使ったことがなく、文字の打ち方も知らなかったのです。そのことを知った総愛会の仲間たち、みんなが協力してくれて、なんとか奥さんへの思いを携帯に打ち込むことができました。みんなも自分のことのように喜びました。さて、いよいよ送信ボタンを押そうかという時に、土田さんは、文末にみんながよくやっている絵文字をつけたいと思いました。そしてピンクのハートの絵文字をポチッと押しました。微笑ましい光景が目に浮かぶようですね。こうして無事に完成したメールは送信され、しばらく経って奥さんから返信が送られてきました。奥さんは普段からメールを使っていたので、夫からの初めてのメールを読み終えてすぐに打ち返してくれたようです。早速メールを開いて返信を読みました。そこには、私の方こそあなたのおかげで幸せです。これからもよろしくお願いします。というような文面が書かれてありました。夫婦の間には過去にいろいろなことがあったにもかかわらず、たった一度のメールのやり取りでお互いの気持ちが通じ合ったのですね。しかも、そのメールの最後にはとてもハッピーな絵文字がついていました。ピンクのハートマークでした。しかも、2つもついていたのです。これぞ、ハートの倍返し、といったところでしょうか。こうして土田さん夫婦に調和が訪れ、家庭は天国となり、身体障害者の等級が3から4に軽減されたのでした。練成会から帰ってからは、次のような言葉を毎日20回唱えるそうです。今日はあらゆる日のうちで、一番幸福な日である。時には40回唱えることもあります。 すると心境がますます高まって、自分の都合を優先する生活から周囲を思いやる生き方へと変わり、心から毎日が幸福だと思えるようになったそうです。さらに総本山で手に入れた、いつまでも健康で若々しくなる祈りを実践し、体も健康になりました。この祈りの言葉は、清張の家創始者、谷口正治初代総裁が書かれたもので、次のような一節があります。いつまでも健康で若々しくなる祈りを引用します。龍宮無量寺の命、我が脳髄に注がれ、すべての血管、すべての組織、すべての中枢、すべての細胞、ことごとく25歳の若さとなる。すべての精神機能、すべての生理機能、25歳の若さとなって、完全に営まれるのである。脳髄のすべての血管は、新しきゴムのごとく強靭となって、決して破れることはないのである。記憶力、思い出す力、発想力、計画力、判断力、決断、勇気等、ことごとく若返りて、千年のごとく正確にして、敏速であるのである。土田さんは、この祈りに惚れ込んで、周囲の方へたくさんお勧めし、好評だそうです。皆さん、言葉には人生を変える実現力があります。これからはぜひ、感謝の言葉や、人を褒める言葉をできるだけ多く使いましょう。そうすれば、必ずや自分も周囲の人々にも、神の子の実相が現れると信じます。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。